ここからは上京区がお送りする絆でつなぐコミュニティのお時間です。ナビゲーターの木村ひろみです。この番組では毎回上京区の素敵なゲストの方々をお迎えして安心安全にまつわるリレートークをしていきます。この時間は上京区役所の協力でお送りいたします。上京区がお送りする絆でつなぐコミュニティ、前回は京極自主防災会ペット防災担当の方に気になるペットの避難、そして災害時の対応についてもお話を伺いました。もし気になる方はですね、番組のバックナンバーもウェブサイトからお聞きいただけますのでチェックしてみてください。さてでは早速今回のゲストの方をお迎えしましょう。今回リレートークをつないでくださるのはこちらの方です。
こんにちは、上京消防署消防課の西村太一と申します。本日はよろしくお願いします。
西村さん、よろしくお願いします。ということで消防署の方にお越しいただきました。ということは今回は火災予防という点からまたいろいろとお話をお伺いしていきたいなと思うんですけれども、早速なんですけれども、最近の京都市内の火災状況、件数などはどうなってるんでしょうか。
はい、京都市内全体では204件の火災が発生しました。おととしと比べると11件の減少となりました。
そうなんですね。ちなみにその中で上京区内の火災件数というのはどうなってるんでしょう。
はい、上京区では9件の火災が発生し、おととしと比べると3件減少しました、
うん、
上京消防署では火災を減らすために区民の皆様に出火防止の啓発を呼びかけています。
なるほど。そうすると、昨年、1年間で京都市内ではどんな火災が多かったんでしょうか。
放火疑いを含むが35件、
はい、
タバコ火災が24件、コンロ火災が21件の順に多く発生しています。これらの火災で全体の約 40% を占めています。おととし最も多かったタバコ火災は7件減少し、タバコ火災の次に多かったコンロ火災も7件減少しました。しかしながら昨年最も多かった放火はおととしの16件から2倍以上の19件増加しました。放火は過去40年間では平成28年と令和元年を除く38年間で最も多い火災原因となっています。
そうなんですね。これ放火が一番多いっていうのはちょっと意外なんですけれども、
はい、
この放火というのは、これ放火を防ぐにはどうしたらいいんでしょう。
はい、放火されないようにするために次の点に気をつけてください。
はい、
1つ目は家の周りに燃えやすいものを置かないことです。
うん、
家の周りに雑誌や段ボールなどの紙類を置いていると放火される危険が高くなりますので置かないようにしてください。
はい、
2つ目はゴミ出しです。前日の夜にゴミを出すと放火される危険がありますので、ゴミは決められた日に収集場所に出してください。
これついついね、やっぱりゴミ出しの時間が朝早かったりすると夜のうちに出したくなるんですけど、これはやめましょうということですね。はい、
そうですね。
はい、
はい、3つ目は車、バイクや自転車などのカバーです。防炎のカバーを使用しない場合は放火による出火危険が高くなります。ぜひ防炎のカバーを使用するようにしてください。防炎のカバーであればライターなどで火をつけようとしても火をつけた部分が燃えるだけでそれ以上は燃え広がりません。
あ、そうなんですね。やっぱこういったちょっとした工夫が大事ですね。
はい、そうなります。
はい、
はい、4つ目はセンサーライトや防犯カメラを設置することです。
うん、
放火が発生する場所は人目につきにくい暗い場所が多いのでセンサーライトを設置したり防犯カメラを設置して放火されない環境を作るようにしてください。
なるほど。これも人のね、あの気配察知してパッと明かりがつくと、はい、あの抑止といいますか、
はい、
ドキッとされますからね。
そうですね。
はい、こういったものも上手に使っていただくことが、放火を防ぐためには 必要だということですね、はい、なるほど、分かりました。そしてこの市内の火災で2番目に多かったと言われるタバコ火災、こちらについてはどのようなこと気をつけていけばよいんでしょうか。
はい、タバコ火災の原因としてはタバコの吸い殻を確実に消さないまま、うん、ゴミ箱などに捨ててしまうことや、火種が落下したことに気づかず寝てしまったり外出することで火災になることが多いです。まず寝タバコは絶対にしないでください、
うん、
喫煙するときは灰皿のある場所で喫煙するようにしてください、また灰皿には水を入れておき確実に火を消してから捨てるようにし、吸い殻は灰皿に溜めないようにしてください。灰皿の水の匂いが気になるという方は、霧吹きでシュッと一吹きしてから灰皿に入れることも大変効果があるのでおすすめです、特に外出前などその場から離れる時や就寝前に喫煙した際は確実に火が消えていることを確認するようにしてください。
はい、そしてまた多かった火災の中の一つでコンロ火災というのがあります。これについてはどのようなことを気をつければいいんでしょうか。
はい、コンロ火災の原因は調理中にその場から離れることやコンロ周りのものに着火することなどがあります、調理中は絶対に火元から離れないようにし、離れる際は必ず火を消してください。また新型コロナウイルスの影響で家で食事をする機会が増えた方も多いかと思います。
そうですね、
特に慣れていない方がコンロを使用して調理する場合は、調理器具がコンロに適したものか十分に確認し、コンロ周りを整理整頓した上で行うようにしてください。
なるほど、そうですね、ちょっと大丈夫だろうと思って使ってた器具とかが、実は火に弱いものだったりとかっていうこともありますので ね、はい、それが火災につながってしまうっていうこともありますよね。
はい、
はい、そしてIH 調理器具っていうのを使用されている方も最近多いかなと思うんですけれども、
はい、
これに関しても火災が発生するというのはあるんでしょうか。火はね出ないイメージですけど。
はい、
はい、
IH 調理器具は火を使わないので火災が発生しないと安心している方もいらっしゃると思いますが、
はい、
使い方によっては火災が発生することもあります。
そうなんですか。
はい、揚げ物などを調理する際油の量が少ないと急激に温度が上昇し、温度センサーが正常に働かないまま油が加熱され発火し火災になることがあります。また IH 調理器具に対応していない鍋などを使用すると温度センサーが正しく感知せずに温度が上昇し火災になることもあります。 IH 調理器具を使用する場合は IH 調理器具対応の鍋を使用し正しい使用方法で調理するようにしてください。また調理中は絶対にその場から離れないようにしてください。
なるほど、いやちょっと IH だから私は大丈夫とかうちは大丈夫ということではないと。
そうですね、
いうことですね、はい、なるほど、まあ、これからね春に向かって、まあ、気温も少しずつ上がっていくのかなとは思うんですけれども、
はい、
まあ、この時期にまた気をつけることっていうのはあるんでしょうか。
はい、この時期は空気が乾燥し火災が発生しやすい季節です。火の元も注意が必要です。
はい、
そのため京都市消防局では3月1日から3月7日までの1週間防火意識の高揚を図り火災及び焼死者の発生を防止することを目的に全市一斉に春の火災予防運動を実施します。
そうなんですね、今年もまたそんな火災予防運動の時期が来ましたね。
はい、
はい、まあ、季節の変わり目ということでぜひね皆さんまた今一度、身の回りを注意して見直していただく機会にしていただけたらなと思います。まあ、いろいろと皆さん気をつけること多いかと思うんですけれども、さらに京都市消防局では今力を入れている取り組みというのがあるそうなんですけれども、これはどういったものなんでしょうか。
はい、それは火災から命を守る避難の指針の周知です。この火災から命を守る避難の指針は 令和元年7月に発生した伏見区のアニメ制作会社の火災において、避難された方の避難行動を具体的に分析検証し作成した避難時間や避難経路が限定された火災に遭遇した際の避難行動の指針となっています。
これはどういった内容なんですかね。
はい、火災から命を守る避難の指針は7つの指針と11の知恵で構成されています。階段が煙などで使えないような火災の場合、避難開始までの時間を早くする、避難する時間を短くする、燃え広がりや煙の広がる時間を抑えることが重要となります。本日はこの7つの指針の一つである、火災を早く知る手段の確保と早期の避難行動の開始についてご紹介させていただきます。
はい、
避難行動を早く開始するほど建物が危険な状況になる前に避難できる確率が高くなります。しかし人は実際に危機的な状況に遭遇しても自分は大丈夫だと思い、危険や脅威を軽視したり事態を楽観視してしまい逃げ遅れてしまうことがあります。そうならないように常に最悪の事態を想定し、異音や異臭といった異常を感じたらすぐに確認するなど行動に移すようにしてください。また火災の発生を早く知るためには住宅用火災警報器を設置することが有効です。この火災から命を守る避難の指針については京都市消防局のホームページで動画を公開していますので、ぜひご覧ください。
本当にね、大切なことがギュッと凝縮されてまとめられているページがありまして、トップページの方からですね、火災から命を守る避難というタイトルで、見れるようになっておりますので、そこをクリックしていただくと、今西村さんが紹介してくださったこの7つの指針の詳しい、内容だったりとか、分かりやすく動画もまとめられているということですので、ぜひご覧いただきたいなと思います。今ねおうち時間で結構 YouTube とかご覧になられる方も多いかなと思いますので、ぜひ京都市の、公式 YouTube チャンネル登録していただきまして、
よろしくお願いします、
こちらも確認していただけたらなと思います。ありがとうございます。今日はですね、
ありがとうございました。
火災予防についていろいろとお話を詳しくお伺いいたしました。上京消防署消防課の西村太一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
上京区の絆でつなぐコミュニティ、いかがでしたでしょうか。上京区では毎月25日を上京の安心安全点検日としています。これを機にぜひ毎月ご自身の身の回りの点検見直しをしてみましょう。上京区がお送りする絆でつなぐコミュニティ、ここまでのお相手は木村ひろみでした。この時間は上京区役所の協力でお送りいたしました。